ティー IR セミナー in 高松。この時間は12月3日に高松で開催したサムティー IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3244東証プライム上場サムティーの IR 活動の一環としてお送りします。
サムティーは賃貸マンションなどの不動産開発運営を中心に事業を拡大、今年創業40周年を迎えます。サムティレジデンシャル投資法人のメインスポンサー、2019年5月に大和証券グループ本社との資本業務提携契約を締結、2021年1月公表の中期経営計画にのっとりグループ資産1兆円を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード3244東証プライム上場サムティ経営企画部 IR 室長の城塚泉さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願い申し上げます。サムティ株式会社 IR 室の城塚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。当社の、経営理念は倫理情熱、挑戦、そして夢の実現でございます。経営理念につきましては40年前から変わらずというところでございます。まあ、当社の事業に関わる、全ての人々の夢の実現をお手伝いする、倫理観、情熱、チャレンジを持って夢を実現する、このような考えを持ち日々業務に当たっているところでございます。サムティグループは大阪発祥の、マンションデベロッパーでございまして、東証のプライム市場に上場しており、証券コードは3244でございます。ワンルームですね、1LDK といった大体25平方メートル前後の、賃貸マンションを中心にホテル、オフィスといった不動産の開発を行っております。主に投資用マンションの開発をしておりますので、名前を聞いたことがないなという方もたくさんいらっしゃるかと思います。大阪市内にはですね、いくつかの看板も掲示させていただいておったりとかしますので、大阪ではなかなか名前が知れた会社ではないかなというふうに考えております。当社の、CM キャラクターのサムティ君、こちらをモチーフにした40周年記念ロゴでございます。来年の11月末までは、この記念ロゴをたくさん使用して、参りたいと考えております。現在の社長は3代目の社長でございまして、小川康弘でございます。もともと銀行出身なんですけれども、当社でも20年以上経っておりまして、まあ、毎日エネルギッシュな社長のもとですね、日々成長を目指しているところでございます。現在大阪と東京の日本社体制としておりまして、大阪本社は新大阪駅の近くに、また東京本社は東京駅の近くにオフィスを構えております。現在札幌、東京、名古屋、広島、福岡に支店を、また横浜、神戸に営業所を設けており、さらに東京支店のサテライトオフィスとしまして、千葉、埼玉にもオフィスがございます。当社グループは地方を中心としたビジネスを展開しておりまして、2022年8月末現在の資本金は約206億円、総資産は約4100億円となっております。当社の遠隔について簡単にご説明申し上げます。サムティは大阪市東淀川区で1982年に創業いたしました。先ほどお話の通り、12月1日で創業40年となりました。不動産の売買、賃貸、管理から始まり、その後、不動産開発を手掛けております。創業当初は分譲マンションなんかも手掛けていたんですけれども、バブル経済ですとかリーマンショックを経て、事業を絞りまして、現在は投資用マンションの開発を行っております。当社のビジネスモデルは、各個人の方に一室ずつ販売するということではなくて、マンションを一棟丸ごと、売るというふうなビジネスモデルでございます。いわゆる B2B ビジネスですね。で、主な売却訴求としましては、リート、国内外のファンドなどでございます。その後、2006年にはホテル事業に進出、当初は2つのホテルの運営を行ってまいりましたが、数年前からは複数のホテル開発や運営にも取り組んでおります。2007年に、ヘラクレスに上場いたしまして、2011年にはプロパティマネジメント事業に進出をいたしました。不動産の管理会社を立ち上げております。2012年にはアセットマネジメント事業に進出いたしまして、資産運用会社を立ち上げました。 そして2015年サムティレジデンシャル投資法人を設立しまして、同年の6月には東証 J リート市場に上場をさせていただいております。時を同じくしまして、当社もですね、東証一部に市場変更を行いました。そして2019年5月には大和証券グループ本社様から資本参加をいただきまして、大和証券グループ入りをいたしました。大和証券グループ様のお力を借りまして、今後もですね、さらに成長をしていきたいと、このように考えております。また海外事業につきまして、2020年の12月にはベトナムの最大手の不動産デベロッパーでありますビンホームズジョイントストックカンパニーと、ベトナムハノイ市で、共同しまして分譲住宅を、開発しております。ここで本格的に海外事業に進出をしております。そして昨年の1月にはですね、中期経営計画を見直しましたサムティ強靭化計画アフターコロナ版を公表させていただきました。また2021年11月にはホテル特化型の不動産投資法人サムティジャパンホテル投資法人を設立しまして、現在上場に向けて準備を進めているところでございます。今年4月には東京証券取引所プライム市場に移行をさせていただきました。さらに今年6月には事業の新たな柱となりますテーマパーク事業に進出をいたしまして、株式会社カタナ様と共同でネスタリゾート神戸の経営権を取得いたしました。テーマパーク事業、海外事業、中期経営計画などにつきましては、後ほど詳しくご説明をさせていただきます。ここからはサムティの事業の内容につきまして少しお話をさせていただきます。サムティグループの中にはですね、先ほどお話をさせていただきましたが、資産運用を行いますサムティアセットマネジメント、建物などの管理を行いますサムティプロパティマネジメントで、ホテルを運営いたしますサムティホテルマネジメント、海外事業を行うサムティアジアインベストメントとサムティベトナムというのがあります。リートのサムティ、レジデンシャル投資法人の資産規模につきましては、現在1626億円となりまして、上場時の資産規模が305億円でございましたので、7年で5倍以上に成長をしております。例えば、リートで行います工事などをサムティグループが受け持つことで、安定的に工事が受注できまして、リートでは少し工事金額を抑えることが可能となります。そのため、サムティグループの株主様だけではなくて、リートの投資主様の双方にメリットをお持ちいただけると、このようなビジネスモデルとなっております。当社の事業セグメントにつきましては、キャピタルゲインビジネス、とあとインカムゲインビジネス、この2つに大きく分けられます。まずキャピタルゲインビジネスでございますが、不動産開発事業、不動産ソリューション事業、海外事業の3つのセグメントがあります。一番ウエイトが大きいのは不動産開発事業です。当社の賃貸マンションブランドである S レジデンス、ホテルなどの企画開発販売を行っております。いわゆるデベロッパー業務になります。土地を仕入れまして、設計、開発、リーシングをして売却をする、一連の事業ができる仕組みを持っております。レジデンスの開発物件の概要としましては、だいたい5階から15階建て、ワンルーム 1LDK、 ワンフロアにだいたい5室から20室といった仕様の建物になります。1棟あたり小さいもので5億円、大きいもので20億円ぐらいの規模のものを開発しております。不動産ソリューション事業につきましては、外部の会社が建築しました不動産を購入して、バリューアップなどを施した後に、リートですとか、法人顧客向けに販売をしております。海外事業でございます。シンガポール現地法人のサムティアジアインベストメントを通じまして、国外の投資プロジェクトの案件情報や事業展開サポートを手掛けておりまして、主にアジア諸国の不動産及びプロジェクトへの投資を行っております。現在は先ほどもお話ししました通り、ベトナムのハノイで分譲事業を行っております。インカムゲインビジネスでございます。不動産賃貸事業、ホテル賃貸運営事業を、不動産管理事業の3つのセグメントがあります。不動産賃貸事業は、賃貸マンション、オフィスなどの全国に保有しまして、テナント様へ賃貸を行う、安全性を担保する事業でございます。全国で100棟以上の賃貸資産を保有しておりまして、賃貸募集から、物件管理までの広範な業務を当社グループ内で一気通貫によって実施できる仕組みを持っております。 自社物件の開発経験に基づきました賃貸ニーズを踏まえまして、数々の施策を機動的に実施いたします。賃貸マンションにおきましては 90% 以上の稼働率を実現しております。景気に左右されない安定した賃料収入を確保しまして、バランスの取れた賃貸ポートフォリオの構築を実現しております。またホテル賃貸運営事業は、サムティグループが保有運営するホテルの客室収入や運営報酬を得る事業でございます。また不動産管理事業は、工事収入ですとか不動産の管理運営報酬を得る事業でございます。保有資産をリートなどに売却いたしましてもですね、物件管理を自宅することで継続的かつ安定的にフィーを収受できる、このような仕組みを構築しております。先ほどお話ししました通り、当社はですね、不動産の開発、売却、ホテルの運営を主な事業として行ってまいりましたけれども、この度事業の第3の柱としてテーマパーク事業へ進出いたしました。日本国内はですね、皆様もご承知おきの通り、長期的に考えて、やはり人口減少が進んでまいります。当社グループのさらなる成長を図るために、ホテルに加えまして、外需を取り込める、このような貴重な成長資源であるというふうに考えております。賃貸マンションに比べますと、やはりリスクファクターが多いビジネスではありますけれども、収益性が非常に高いビジネスでもありますので、まず第一弾としまして、株式会社刀様と共同で、兵庫県三木市にある、ネスタリゾート神戸の経営権を取得、7月より参画をしております。刀社様という強力なパートナーとともに成長をさせていただきたいというふうに、このように考えております。またこの刀社の CEO の森岡氏は、マーケターとしても非常に有名な方でございまして、USJ の経営再建をされた方として皆様もご存知の方が多いのかなというふうに思います。またここを高松のお住まいの方で比較的近いと思うんですけども、ネスタリゾート神戸と聞いてご存知のない方も多いかなというふうに思っております。ただ関西ではですね、非常に知られた、名前が知られた施設になります。コンセプトは、大自然の、冒険テーマパーク、全敷地が230万平方メートル、阪神甲子園球場の約60個分と聞いてもあまりピンとこないなという方も おられると思うんですけども、おそらくこの中には東京ディズニーランドに行かれた方はいらっしゃるかなと思っていまして、で東京ディズニーリゾート、ホテルや、モノレールなんかも含めてすべて入れまして約200万平方メートルということです。ですので、このネスタリゾート神戸、東京ディズニーリゾートよりも大きい敷地面積の施設ということになります。この広大な敷地の中にはですね、大人も子どもも、体を使って遊ぶことができるアトラクション、ホテル、グランピング、バーベキュー施設など、あとまた大きなプールですとか花火イベントなどもありまして、大変ご好評をいただいている施設でございます。ここからはですね、中期経営計画のお話をさせていただきます。当社、昨年1月に中期経営計画を見直しまして、新たにアフターコロナ版ということで策定をさせていただきました。現在は新しい計画で2年目を迎えております。中期経営計画の基本方針に記載の通り4つなんですが、1つ目は開発して保有するビジネスへの転換、ホテルリード設立に向けた取り組み、で地方大都市圏における戦略的投資、海外事業での収益基盤の構築、この4つとなります。また具体的な数値目標としましては、2025年11月期における売上高が2200億円、営業利益を350億円と、ともにですね、計画策定時の2倍の数値の目標とさせていただいております。投資計画につきましてはですね、5年間で7500億円の投資をするという目標を掲げておりまして、現時点ではですね、投資の累計額が約4100億円、進捗率は 62% と、2年目でおおよそ3分の2を達成できたことになります。こちら順調に推移をしております。レジデンス開発が1700億円で 57%、ホテル、オフィス開発につきましてはもうほぼ 100% に近い状況でございます。あとは収益不動産につきましても半分ぐらい あと海外事業につきましても 45% 程度と順調に現在、投資計画に至りましては、推移をしているとこのような形でございます。今後もあの有料資産の仕入れの強化を図ってまいりたいと考えております。続きまして当社ですね、11月末で2022年の11月期の決算期末を迎えました。まあ、やはりあの賃貸マンションはですね、依然としてまあ国内外の投資家の方からですね、かなり先行されておりまして、物件価格は堅調に推移をしております。売上高半第3クォーター終わったところで半分ぐらいしかないけど大丈夫でしょうかっていうふうに思われるかもしれませんが、11月の4日に公表させていただいております通り、11月の末でしっかりとこの間を埋めることができる売却を行っておりますので、おそらくこの計画通りの着地というふうになると思います。1月の中旬ぐらいの決算発表を予定しております。私どもが行っておりますレジデンスの開発計画でございます。あの東名阪を中心に現在約159棟、個数にしまして1万1600戸の賃貸マンションの開発を進行中です。先ほどお話の通り25平米前後のワンルーム 1LDK といった賃貸マンションの開発が中心となります。あの当社の賃貸マンション S レジデンスという名前がついておりまして、まあ、全国でこれだけ開発させていただいておりますので、名前はあの割と浸透しているということで、まあ、あの立つ前から入居したいというお申し込みなんかもいただいておりますので、稼働につきましても十分順調に推移をしているところでございます。あの2024年以降も仕入れができておりますので、2024年以降につきましても着実に開発計画は進んでいると、このように考えていただければと思います。ホテルオフィス開発の計画ですけれども、こちらにつきましてもしっかりと仕入れができている状況でございます。必ずですね、コロナ前にあのホテルも戻ります。今実はもうものすごい勢いでホテルの稼働も単価も戻っています。コロナ前をしのぐ勢いで戻っておりますので、あのしっかり源泉投資をすることでホテルも回復するというふうに考えておりますし、またあの地方都市におけるオフィス、新築のオフィス供給というのがですね、かなり少ないという状況でございますので、地方におけるオフィス開発もしっかりと今進めているところでございます。少しあの新しくできるホテルのオペレーションのことについてご案内申し上げます。現在あの日田高山と羽田におきまして、アコーグループさんのメルキュールブランドで新しいホテルが、日田高山は12月の20日にオープンいたします。その1年後になるんですけれども、この、メルキュール日田高山と羽田につきましては、当社があの開発したホテルの3つのメルキュールというブランドになります。まずあの京都ステーションというものがありますので、2つ目3つ目のメルキュールブランドとなります。メルキュールブランド、これあのフランスのアコー様がオペレーターでございますけれども、あのミッドスケールブランドのホテルでございますので、機会がございましたら皆様もぜひお立ち寄りいただければと、そのように考えております。海外事業のご説明です。首都ハノイでプロジェクトを進めておりまして、ビンホームズ社ですねが進めているスマートシティ、これ58棟もう街並みが一つできるという形のものの中に、私ども桜プロジェクトというものを4棟開発をさせていただいております。続きまして、当社があの保有をしている物件の状況でございます。それであの地方中心とご説明申し上げました。あのどうしてもこう関西、地元でございますので、あの関西が多くなっておりますけれども、あの首都圏中心では決してありません。あと中四国、ありますけれども、これはあの広島でもたくさん開発をさせていただいておりますので、今広島、岡山、高松で開発を進めさせていただいております。人口減少大丈夫とあのご心配されると思うんですけれども、当社が開発させていただいている賃貸マンションにつきましては、各地方の都心部に建築させていただいておりますので、地方も人口減少にはなっておりますけども、都心部ではまだまだ大丈夫ですので、まあ、高い稼働率 95% ですね、前後で推移をしておりますので大丈夫だというふうに思っております。またあの賃貸マンションにつきましては、稼働率も賃料水準も、売買価格ともコロナに負けず順調に推移をしていると、このような形でございます。とホテル、皆様多分あの気にされているかと思うんですが、先ほども少しお話しした通り、かなり外国人の方々もあの入国されている状況でございます。あの東京も東京駅近辺に私どもあの オフィスがあるんですが、東京駅まっすぐ歩けないぐらいたくさんの方々お見えにいただいております。ですのでだいたい平日でももう 70-80% の稼働を戻っておりますし、週末特に京都この時期かなりご好評いただいておりまして、週末だと 95% 以上の稼働となっております。でホテル 95% の稼働ということほぼ満室状況でございまして、あと単価もですねしっかりとコロナ前まで戻ってきているとこのような状況でございます。続きまして少しお話ししましたが、サムティレジデンシャル投資法人の当社メインスポンサーをさせていただいております。今年もしっかりと物件拠出をさせていただいております。ですので今上場時の7倍の1626億という形になっておりますので、レジリートでは非常に資産規模も大きいという形になっております。これも大和証券様からも先方と出資をいただいておりまして、2社で進めているとこのような形でございます。株価につきまして、12月2日現在の弊社の株価、2195円でございます。権利落ちがありましたので今少し下げてしまっているという状況でございます。コロナ禍の2020年の4月はですね1000円台まで行きましたので、1000円割るんじゃないかと私 IR 担当としてですねかなりしんどかったということがありました。ですけども11月末までの権利落ちまでまでですね、2300円を超える時価総額も1000億を超えるようなそんなような形になっておりますので、だいたいこのあたりで推移をしているというところでございます。ただ同業他社に比べますとまだまだかなり割安の状況が続いておりますので、よろしければ皆様買っていただければというふうに思っております。当社配当成功 30% を目標としております。できるだけ皆様の方にしっかりと還元をしていきたいとこのように考えております。もうちょっと終わった期でございますが、昨年同様今年は90円年間配当90円ということで予定をさせていただいております。株主優待の拡充ですとか議決権行使比率を高める施策もしっかりと行っております。その株主優待のご説明をさせていただきます。株主様皆様最初ですね東京2つのホテル大阪が1つのホテルだけだったんです。それの優待をお配りしておりました。ただこれだけ全国にですね私ども、ホテルを、持っていたり運営させていただいておりますので、もっと増やしてほしいななんて言葉を株主の方から言われまして、それだったらということで、当社の開発したホテルにお泊まりいただくことを目的としまして、18ホテルに今年は広げております。で先ほどご説明した通りメルキュール日高山と、あとはネスタリゾート神戸にありますホテルパボーネ、これも来年の3月からご使用いただける株主優待の中に入れております、入れるような予定にしておりますので、来年は20のホテルが使用できるとこのような形になっております。今後もですね開発していくホテルにつきまして株主優待対象とできればいいかなというふうに考えております。続きましてオリックスバファローズのお話。今年オリックスバファローズペナントレースクライマックス日本シリーズの激闘を制しまして、26年ぶりの日本一に輝きました。で当社グループ2012年から京セラドーム大阪の球場広告スポンサーとしてガイアフェンス広告を掲出しておりました。今年から、メインスポンサーとしまして、この袖の左側のにカタカナでサムティと出ております。ファンに感動と興奮を、子どもたちに夢と希望を、そして地域社会のまちづくりと人づくりに貢献するというオリックス様の経営理念ですね、企業理念を掲げられておりまして、当社としてはそれに賛同いたしまして同チームの活動の取り組みに協賛をさせていただいているとこのような形になります。ロゴマークをこの40周年を記念しまして当社変更しておりますので、今までカタカナサムティだったところが新しく英語のロゴに変わる予定でございますので、来年も皆様ぜひオリックスバファローズを応援よろしくお願いいたします。40周年を迎えましたので、今まではカタカナでサムティだったんですが、やはり海外事業もやらせていただいておりますので、カタカナではちょっと海外には通じないなというふうに思っておりましたので、40周年を 機会にですね、このような形でアルファベットロゴ、またグループ会社もバラバラだったんですよね。ただ統一して、一緒の方向を目指すということで、子会社のグループ会社のロゴもサムティのこのロゴと合わせた形で変更をしております。また当社のウェブサイト40周年を記念いたしまして、リニューアルオープンさせていただいておりますので、もしよろしければ一度サムティとググっていただければと思っております。
一つ二つよろしいでしょうか。はい、中継を見ていますと、はい、インカムゲインの伸び、はい、それから海外案件の伸びっていうのが非常に目立つんですけども、はい、やはりこれは今後の注力分野と考えてよろしいでしょうか。
そうですね、やはり今までは建てたら売る、建てたら売るというふうなビジネスモデルだったんですけれども、やはり安定した収益をしっかりと確保するようなビジネスモデルに変換をしていきたいと、このように考えております。また海外はですね、日本ではなかなかできない分譲住宅、私ども日本では賃貸マンション専業でございますので、分譲はやってないんですけれども、やはりベトナムというかなり成長をこれから期待できるような国で、日本の昔でいうどうでしょうね、千里、大阪でいうと千里ニュータウンとか、東京で言いますと西高島平っていうふうに聞かせられてるんですけれども、そんな感じで今非常に40代前後の方、ベトナムの方、新しい家を持ちたいという方が多いというふうに聞いております。ですので、海外事業も今後いろいろこう広げていきたいんですけれども、やはりその海外の成長をしっかり取り込めるような国、場所で、投資を行っていきたいと、このように考えております。
あとホテルですけど、はい、稼働率高いですよね今。
そうですね、
意外とですよね、はい、ものすごいですねこの秋口から。いや
本当に意外っていうのがすごくぴったりでございまして、入国制限が10月の上旬ぐらいに解除されまして、いや大丈夫かななんて思ってましたけど、もうすごい続々と各ね地方の観光地もですね、海外の方でいっぱいになっているっていう状況でございまして、私ども非常にありがたいことに、ホテルの稼働も、単価も上がっているっていう状況で、私たち一応出張の上限っていうのがあるんですけれども、泊まる宿泊費なんですね。泊まれないっていう。うちの会社のホテルに泊まれないっていう、そんな状況になったので、今回実はその規定をですね変えて、うちのホテル泊まるときは上限なしという形にしていただきました。
ある程度ありますもんね。
あります、
各地に
あります。
でこの見ていると、はい、飛騨高山とか京都とか、はい、ものすごいおしゃれですよね。
そうですね、やはりですね海外のブランドのオペレーターさんは非常におしゃれですね。特にメルキュール京都ステーション私結構好き で京都って外観はですね非常に質素にしなければならない、これ決まってるんですよね、ですけど中入ると全く別世界が生まれまして、非常に調度品なんかも凝ってるという形になりますので、一度京都でも結構ですし、あと新しくできる飛騨高山ぜひ行っていただければというふうに思っております。
ありがとうございます。
以上で私からのご説明は終了させていただきます。ご清聴いただきましてどうもありがとうございました。
サムティ IR セミナー、ご出演は証券コード3244東証プライム上場、サムティ経営企画部 IR 室長の城塚泉さんでした。大きな拍手をお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サムティ IR セミナー、この番組は証券コード3244東証プライム上場、サムティの IR 活動の一環としてお送りしました。